ということで、和歌山県和歌山市の本屋プラグからお届けする本屋プラグラジオなんですけれども、本日は和歌山県立近代美術館に、お邪魔しております。そして、本屋プラグ島田ですけれども、今、私の隣に来てくださっているのが、
はい、和歌山県立近代美術館の藤本と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お忙しいところお邪魔して本当にすいません。
とんでもない。
というのも今、和歌山の県立近代美術館でコレクション展として、公開されているあの若き日の野永瀬晩夏という展示をやられてるんですけど、はい、それがあの藤本さんが店にあの本屋プラグに来てくださった時に、あの野永瀬晩夏すごくいいですよって言っていただいてで見に来たら、はい、実際めちゃくちゃ良かって、
恐れ入ります。
そう、はい、でこの野永瀬晩夏の良さは、はい、あの誰かに伝えなくちゃいけないと思って
嬉しい、
ね、あの藤本さんに無理やりあの本屋プラグラジオ出てくださいっていうメッセージを送らせていただいて、はい、快諾いただいたんですけれども、
ありがとうございます。願ったり叶ったりで、
いえ、でこの野永瀬晩夏、
はい、
和歌山出身の日本画家というカテゴライズでいいんですかね。
そうですね、もう基本日本画のフィールドで、はい、うん、活動した人物ですね、うん、はい、
その全然知らなかったんですよ、これまで恥ずかしながら。
いい、
ただあの来てみたらすごいポップな一面もあるし、うん、もちろん技術がすごいのもあるし、うんうん、でも年代によってまた、ね、画風が全然違うし作品によっても違うし、
はい、
あのしかも何やろ、普通にこういう言い方がいいのかどうか分からんけど、家にも飾りたいなって思えるような、
そうですね、
あのポップさと馴染みやすいものも多くて、うんうん、というところであの本日は藤本さんにこの野永瀬晩夏という画家の魅力と、うんうん、若き日の野永瀬晩夏という展示の見どころをお教えいただければと思います。
はい、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。
ということで、本屋プラグラジオ、今回和歌山県立近代美術館からお届けしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではあの、はい、藤本さん、改めて、
はい、
野永瀬晩夏という画家が、はい、どういった画家なのかご説明いただけますでしょうか。
そうですね、出身は和歌山県の、田辺市中辺地町というところ、地下梅雨というところになるんですけれども、うんうん、あの結構田辺の山の中の方ですね、うん、あのそちらの方で、生まれまして、14歳に、和歌山を出てですね、大阪京都でそれぞれ日本画家の先生について勉強することになります。で、その後ですね、今の京都市立芸術大学ですけれども、京都市立絵画専門学校という学校にも入って、まあ、2年で中退してしまうんですけれども、そこで出会った仲間の、4人とともに、大正7年に国画創作協会という団体をですね、30歳前後の若者たちだったんですけれども、まあ、彼らが、新しい、作品をこう発表しようということで、団体を立ち上げて、こう美術界に旋風を巻き起こしたという、まあ、そういったことで知られている人物でもあります。
基本的に明治の後半に生まれて、はい、大正から昭和前期にかけて
が、そうですね、まあ、特にあの大正期に目覚ましい活躍をしたということで、うん、まあ、知られているかなと思いますね、うん、まあ、特にまあ京都の画家として活動した時期が、結構長くって、うん、あの京都の、ちょっと後でいろいろお話できればと思うんですけども、うん、ちょっと変わった活動をしていたり変わった作品を発表していたものですから、うん、京都でちょっと異端的な存在として知られた人物でありました。
そうですね、さすが学芸員でありキュレーターである藤本さんが何のメモを見ることもなく空でスラスラと説明されているのが
とんでもないです。何か忘れてないかなという気がしますが
藤本さんはもともと野永瀬晩夏はご存知だったんですか。
そうですね、大学の学生の頃に、その晩夏のお師匠さんのことを調べていたり、晩夏と同じ画塾にいた、うん、あの画家の水越翔なんていう人も、うん、すごくマイナーなんですけど、うん、その人のことをすごい気に入って卒業論文で書いて、うん、その後そのお師匠さんのことを調べてということをしていましたので、うん、まあ、晩夏さんのこともあの学生の頃からいろいろ調べてはいましたし、まあ、そういう縁で和歌山に来たのかなというところもありますね、はい、
で今回の若き日の晩夏のキュレーションは藤本さんが
そうですね、そうですね。私も、2014年に就職したばかりの時
う
に、
ん。
同じ野永瀬万華店を没後50年ということで、
あ、そう、
1
やられ
回、
てました
は
ね。
い、特集展示をやって、まあ、今、就職して8年目になりますけれども、改めてちょっと万華の画業の初期にちょっとスポットライトを当ててという展示をやってみようというので、また改めてやってみたという感じですね。
そして、明治の終わりから大正の初めにかけて、日本画で修行もして、で、京都でその異端の画家って呼ばれるようになった、その異端さっていうのはどういったところなんですか？
そうですね、本当に、ま、明治末頃からなんですけれども、友人に旗照夫君っていう友人がいまして、ま、その人も、ま、日本画だったり、他にも図案なんかも手がけてる人なんですけど、ま、その人と交流したりだとか、もう一人も特に有名なのが竹久夢二ですね。
おお、あ、イメージとつながりがあったんで
そう
す
です、
ね。
そうです。夢二式美人とかで知られる夢二ですね。彼とも早くから交流していて、まあ、そういう人たちとですね、京都だとか大阪のそのバーだとか、当時のそのカフェだとか、あるいはちょっと遊郭ですね、花街なんかに出入りをして、まあ、そういうところで、まあ、スケッチ、女性のスケッチなんかもしながら、まあ、一方で、まあ、遊び、封建ながらですね、遊びながら、まあ、自由奔放な創作活動をしていたというところですね。またその時代の作品っていうのも、すごくこう自由奔放な筆使いだとか色使いというのが見れる作品が多くてですね、また一方で活動としては本当に、何でしょう、一つ特に有名なのが今でいう日展ですけれども、当時は文部省美術展覧会で文展と言いましたが、その公募展、国の、まあ、特に日本の中の有名な画家たちがこう集まるような公募展でですね、
すごい権威がある展示会ということです
そうで
よ
す、
ね、
そうで
当時
す。
の。
そこで、それが京都で、開催された時にですね、その京都会場の目の前、岡崎公園ですけど、その目の前でテントを立ててですね、その友人の旗照夫君と一緒にテントを立てて、その中で作品、すごくグロテスクだったりするような作品なんかを、その2人で展示をしたり、まあ、小さな工芸品をそこに並べたりとかで、文展を見てくたびれたなっていうお客さんに対して、まあ、これでお茶でも飲んでいきやすみたいな、そんなチケットをこう自ら配ってこう客寄せをしてテントの中で変わった作品を見てもらうみたいな、そんなことをすごく挑発的なことですよね。大胆な活動なんかをしていたり、
もう無許可でやってるわけですよね、それ
もう無
は。
許可でゲリラ的にやったんだと思いますね。だとか、あとは園芸店なんかでの作品展示をしたり、緑光花園っていう田中緑光っていう、京都の郷土史家みたいな人がいるんですけども、その人の園芸店で展示をしたりだとか、佐々木文具店、なんか文具屋さんのところで展示をしたり、あとは市場クラブとかいう、ちょっとこうビリヤードなんかもできるような遊興施設が、当時ちょっと詳細あんまり分かんないんですけれども、そういう施設があったみたいで、そこで展覧会をしたりで、その時も子どもの絵をこう募集してですね、万華さん自ら子どもの絵を募集して、
子供が、ちびっ子は描いた絵っていう
ち
こ
び
と
っ子
です
は
か？
描いた絵を募集して、それと一緒に自分の作品を展示したりとか、そんなちょっと一風変わったことも やっていたりするようですね。なんかそういった活動でちょっと、まあ、京都のちょっとこう保守的な人からはきっと眉を潜められ まあ、そういう面白いなと思ってこう好意的に見る人もいたり、まあ、賛否両論分かれるような画家だったんだろうなと思いますけれども、はい。
今風に言えば、そのアートをストリートに持ち出してるし、さらにそのパンク的な、
そうです
ね、あの
ね。
権威、反権威主義的な、
はい。
そういうパッションもあったみたいな。
そうですね。
なるほど。
はい。きっとそれも、きっと京都生まれだったらなかなかやりにくかっただろうなと思いまして、まあ、和歌山出て、ちょっと、なんでしょう、都会に対する、まあ、憧れを持って大阪、京都へ出てくるんですけども、まあ、そういうところで何かこう、なんでしょう、 野育ちとか、うん、や育ちかな、うん、なんとかよく言われてるんですけど、はいはい、まあ、そういうあの番家さんのその、なんというか個性が爆発してですね、うん、というのもまあ和歌山生まれ紀州育ちっていうのが何かあるのか関係あるのかなというのは時々言われてたりしますね。はい、
まあ、その急に出た都会の、まあ、京都とか当時やったら、
はい、
でめちゃくちゃ保守的やろうし、
うん、 そうです
ね、そういう画壇の何やら権威主義的なところもすごいあったやろうし、
はい、
そういったところに迎合するんじゃなくて、うんうん、いや俺知らねえよみたいな感じで、
はい、
一歩引いてそのパンク的なことができるっていうのが、うんうん、ひょっとしたら本当にそのアウトサイダー、
あ
の場所的な意味でもアウトサイダーだったからっていうところが、
は
い、
うん、そうですね、それはきっとあるんじゃないかなと思いますね、うん、僕は創作協会のメンバーも、うん、まあ、京都生まれの人は意外と少なくて、うん、あの土田麦僊は新潟ですし、うん、小野地郷は岡山だったりするんで、うん、まあ、京都の人も一部いるんですけども、うん、まあ、そういう何でしょう、ちょっと京都から離れたところで一歩引いて何か、うん、あのそういうことをできたのかなという気もしますね。はい、
ただかといってその番家さんの画風っていうのが、はい、もちろんそのアウトサイダーアート的ななんていうかな、その下手馬とかじゃもちろんないし、
うん、
っていうよりも圧倒的にうまいんですよね、ベースは。
はい、はい、あのベースがそう、あのやっぱりあんまりよく知らないとこう番家さんって下手だって思われがちだったり、うん、まあ、稚拙味、あえてのこう稚拙味を見せてるところもありますけれども、うん、まあ、そういうのを、まあ、見てこうあの日本画が下手なんじゃないかって思われがちではあるんですけど、うん、あの今回の展示ではそういうところ、いやいや実はちゃんと京都で勉強して、うん、あの大阪京都で日本画の基礎をちゃんと勉強してたんだっていうことをちょっと知ってもらいたいなと思いまして、うん、あのこれまであんまり紹介されていなかった、うん、ご遺族からこうガサッと寄贈されて、あの美術館でずっと保管されていたこう資料類ですね、うん、まあ、そういうものをちょっとひっくり返していくらか紹介してですね、うん、あ結構ちゃんと書いてるなっていうのをちょっと展示の前半で、うんうんうん、あの見てもらえたらなというのが、それがちょっと今回の趣旨だったりします。
じゃあちょっと作品の方に移りましょうか。
あ、はい、
この辺が明治40年代ということは、
はい、
番家の10代の頃、修行時代の作品です。
そうですね、修行時代で大阪の画塾は出ていても、うん、あの京都に移ってですね、谷口光教という、うん、歴史画を描いていた先生についていた頃の作品ですね。明治42年に写生したとあって、あの蛇を丹念にあの細い筆で描いている、
めちゃくちゃリアルに描いてる蛇ですよね。
はい、追悼師匠さんが、丸山四条派という、ま、京都の主流の、
うん、
日本画の、ま、正統派というか日本画の流派の一つであったんですけれども、うん、ま、そこであの丹念にですね、ま、写生に取り組んでいる、うん、ま、あのもの、あの目に映る対象をこう正確に写し取るっていうことを、ま、大事にしたあの様子がよくわかりますね。そして、これ、展示にはちょっと出せていないですけれども、うん、まあ、蛇のですね、抜け殻も実は一緒に残っていてですね、
それは遺品ということ、遺品というか参考にした、
あ、
そうです
ね、まあ、あの参考にしたものとして一緒にあのこの画稿、この資料と一緒に、うん、あの残されていたものですね、うん、まあ、あのそういう実物に接してですね、できるだけ正確に写そうっていう、まあ、そういう意識が、まあ、よくわかるものではないかなと思いますね。
うん、これでもあのこの女性をあの花を持つ女というタイトルで書かれている作品とか、本当になんか雑誌のイラストとかに出てきそうな、
そうですね、うん、まあ、これちょっと
可愛らしい色合いと、
はい、ちょっといつのものかわからないですけど、まあ、この後の時代にもつながっていくようなこう女性のこう何でしょう、可憐な様子、
うん、
まあ、そういったものをこうあの写している、まあ、番家らしいこう主題だなという気がしますね。うん、
あの橋にあるのは、京都の祇園祭りですか。
あ、そうです、そうです、祇園祭りのこれは、おそらくですね、あの、うん、他の人の絵を写した模写したものですね。
なるほど、なるほど。
あの優美っていうふうに書いてあるんで、まあ、田中優美という画家が、うん、番家さんの少し前の時代に京都にいたんですけれども、うん、まあ、その人のきっと何か祇園祭りを描いた作品を、まあ、ちゃんと模写している、そういった作品ではないかなと思われますね。うん、なんであの結構古い絵画の模写なんかも、うん、しっかりやっている、まあ、写生と模写と というところですね。まあ、他にも先生の絵手本を一生懸命写して真似たりだとか、先生が歴史がをやっていた人なので、ちょっと歴史人物を描いたりだとか、まあ、そういった資料もですね、結構いくつか見つかってきています。
でもなんかまあこれはまあ模写なんですけども、
はい。
なんかこう、なんていうかな、筆跡が可愛いというか、全体的に可愛いイラストにも見えるんで、
そうで
なん
す
かそう、
ね。
こういうのを10代、20代の頃になるこの描いてる姿が目に浮かぶというか。
そうですね。なんかまあ一生懸命写してるけれど、そこまでこう、かち、なんでしょう、硬い感じがしないというか、まあ、なんか
ちょっとデフォルメしてるよう
そうで
な。
すね。なんかこう実感を持って、なんかこう祇園祭の何か実感を持って、まあ、視点も面白いですね。まあ、元の絵がきっとそういう視点で描かれてたんだろうとは思うんですけれども、何かそういう祇園祭、まあ、京都で暮らしていたっていう何か実感も伝わってくるような、そんな感じもしなくはないですね。
高いところから祇園の鉾と、何人か来てる人たちを見下ろすみたいな感じの構図のやつなんですけれど。
なかなか京都の人でないと描けないような
です
視
ね。
点、観光客ではこんな、ね、あの
ちょっと
視点
冷めた
で
目線でもあります
そう
し
ですよ
ね。
ね。
これも多分、なんていうかな、今のアニメの、セル画の制作過程を見てるみたいな。
そうですね。まあ、日本がこういう色して、色の指示されることっていうのは多いんですけど、まあ、これもきっと何かの下絵として準備していたものかなと思うんですが、享保雛だと思われるものです
野
ね。
中瀬晩花の「享保雛図」という、
はい。
作品とか、まあ、これも練習で描かれたやつなん
そう
です
で
か
すね。
ね。
きっとちょっと晩花の名前も署名も入ってないので、ちょっと推定となってしまうんですけれども、まあ、おそらく、まあ、絵の勉強、ちゃんとしている時期で、真面目にですね、まあ、ここの色はなんだ、愛だとか、ここの色は何でしょう、なんて書いてますかね、いろいろ書いてありますよね、白だと
お
か。
雛様が並んでる絵を描いてて、
あ、はいはい。
それで、さらにそのおひな様がそれぞれ正装というかね、すごい
はい。
美しい着物を着ていて、その着物のパーツ一つ一つにこう色指定が入ってるんですよ
そう
ね。
ですね。結構細かくこう色分けして、結構鮮やかな色に仕上がるような作品だったんではないかなと思われますけれども、まあ、そういうかっちりした作品もこの時代、まあ、勉強していたんだなっていうのが、
なるほど。
分かりますね。
ただ、これが16羅漢図という
はい。
中国画になるんですかね。日
日
本画
本
で
です
か、これ
も
は。
よく描かれる主題ですね。はい。羅漢たち、16人を描くというのはよく日本画でも、はい、描かれているものですけども。これはかなり早い時期なので、ちょっとまだ筆がこう硬いかなっていう雰囲気がします
ただ
ね。
藤本さんは筆硬いって言いますけ
はい。
ど、これ1904年ということは、晩夏15、6歳で書いてるんですよ
そうで
ね。
す、そうです。なんで、まだね、その年で、これだけ全体、それなりにサイズもある、床の間サイズよりちょっと一回り大きいかなっていうものですね。まあ、それをちゃんと画面として仕上げるっていうのも、やっぱりある程度、まあ、才能というか、力量がないと、十年数歳でなかなか、
ですよ
い
ね。
きなりは描けないかな
だっ
と
てい
う
こ
気
れ
が。
がだって中学校とか高校生の夏休みの宿題で出てきたら
ああ、なかなか厳しいですよね。
なるほど。で、これは晩夏のお師匠さんですか。
そうですね。今回、晩夏のお師匠さんの作品も少ないですけど、4点ほど紹介しておりまして、一番最初の大阪のお師匠さん、中川露月っていう人の作品と、谷口校長、京都のお師匠さんの作品3点ですね。その谷口校長さんは、まあ、本当に近年注目された人でありまして、ちょうど去年ですね、岡山の方で展覧会もされた、笠岡市立地球美術館というところで展覧会も初めてされたような画家ではあるんですけども、まあ、今、鎌倉殿の13人とかで人気になっているあの辺りの時代なんかをよくこう絵画化して、武者とかですね、まあ、そういった有職故実とか、まあ、そういうことに詳しくてですね、歴史考証をしっかりしながらこう絵画を作っていった、そういう人ですね。 まあ、今は全然マイナーな画家になってしまってるんですけど、実は当時は、まあ、京都で日本画の当時の大家といえば竹内栖鳳だったわけですけれども、竹内栖鳳と並んでその高野倍麗目下の四天王って呼ばれてたうちの一人でありました。
が、晩夏の師匠さんの谷口華鏡。
皇居と言い
あ、
ま
皇
す。
居さん。
はい、
失礼しました。
いい。
で、義家化粧委任図かな。
ねえ、もかけ。
あ、もうかけか。
義家もかけを持って人ずるの図とか読むのかなと思うんですけども。
めちゃくちゃしっかりした緻密な
そうです
武
ね。
者絵日本画ですよね。
はい。
っていうところに言ったら、めちゃくちゃちゃんとした人のところで修行されてたんですよね、
そう
晩夏
です
が。
ね。もう本当に歴史考証知識の面でもしっかりしていて、日本画のその筆の使い方だとか、まあ、日本画の技術にも巧みだった人ですね。まあ、ただ結構こう硬い印象を持たれがちな人ではあるんですけど、実はまあ西方たちと同じ世代でですね、結構革新的なことを当時していた人物ではありましたので、まあ、ちょっとそういう姿勢をですね、晩夏さんも見ていたんだろうなという
なる
気
ほ
がしますね。
ど。まあでも本当にこの、座ってるのが義家ですかね。
そうですね、源の義家だと思うんですけども。
もう鎧の柄一つ一つの色彩が、
あ、はい。すごく細かく模様も描き分けていて、この人はヨーロッパに行って、そういうもともとその図案関係の仕事もいろいろ、まあ、歴史画を描こうと思ったらそういう古い模様だとかも調べないといけないわけで、そういうことにもデザインにもすごく精通していた人でありまして、ヨーロッパにもですね、そういうデザイン関係のこう博覧会の視察で通したりしている人物でもありました。
なるほど。で、もう一点、これも谷口光響さんの作
は
品
い。
なんですけども、これは何と読めばいいんですかね。
春光と秋図と呼んだらいいんだと思うんですけども、まあ、春の風景を描いたものですね。まあ、歴史のものがこの人中心ではあるんですけども、まあ、たまに珍しく同時代風俗を描いてたりしますね。これはきっと京都の、まあ、鴨川なのかな、ちょっとわかんないですけれども、まあ、そういう身近な風景をきっと描いたんだろうなというようなものですね。
この絵もすごい初めて見た時面白いなと思って、鴨川に船が一隻浮かんでいて、渡し船ですかね、これは。
ね、渡し船が
ですよね。
て、
で、船頭さん
は
が、
い。
川に竿を刺してて、
は
で、
い。
そこに乗ってるのが、和装の女性もいれば、ちょっとね、もんぺとセーラー服が一緒になったみたい
そう
な。
ですね、これちょっと変わった格好を
ね
している麦わら帽子の少年かなと思うんですけど
え。
も。
ね、この和洋折衷の
そう
服
で
装
す
してる人
ね。
もいれば、
はい。
昔ながらの職人さんの風体の人もいれば、そこに軍人も乗ってるってい
ねえ、
う。
軍人か憲兵さん
あ、憲兵さんですかね、
か
これ
なと
は。
思うん
な
でする
ほど、
け
な
ど
るほど。
も。はい。
この、純粋な日本画とかにありそうやのに、この描かれているものが、その明治大正のその時代でしかなかった
そうですね。
人たちが描かれているっていう、その風俗もすごい面白いなと思って。
そうですね、きっと本人もそういう歴史画家っていう立場からですね、きっとその同時代を確認してもちょっとこう記録性というか、なんかそういう時代を映し出すようなこう人のこう様子をあえて主題として選んだんじゃないかなという気がしますね。この少年に風船持たせてるのとか
あ、
も
ほ
ね
んまですね。風船持ってますね。
風船この時期あったんやっていう、そん
確
な
か
気も
に。
しますけど、大正きっと初め頃だと思われるんで、あったんやっていう、ちょっとびっくりしますね。
ね、多分セーラー服着てるのも女の子じゃなくて後ろ姿でわからないけど、多分
はい、
男の子ですよ
そうです
ね。
ね、きっと少年だと思いますね。
なるほど。これが今回のメインの一つとも
はい、
言えるでしょうか。
そうですね、まあ、こちらでたびたび展示している作品ではあるんですけども、火吹きたる少女という、明治44年の作品ですが、晩夏さんの、まあ、実質的な京都画壇でのデビュー作みたいな
あ、
もの
そ
で
うな
す
んです
ね。
ね。
はい、 京都で、新古美術品展覧会っていう展覧会があって、そこに出品されて、まあ、多くの人の目に触れたものですね。
カラフルな和装をした5人の少女と、赤ん坊の、
はい、
まあ、これ日本画でありながらも、ちょっとなんか西洋の感じも、
そうですね、
ピエロの人形があったりだとか、女の子がヨーロッパの女の子の人形を抱いていたりだとか、
はい、そうですね、持っているものもそれぞれハイカラというか、うん、西洋からこう舶来品かなっていうようなものが、うん、結構それぞれ持ってたりしますし、画風の面から見てもですね、いろいろ斬新だったんですけども、まあ、純粋な日本画家と言われるとちょっと微妙なところもあったりっていうのは、その皮膚っていう、まあ七五三なんかにも女の子が着るようなオーバーコートのことですけども、
うん、なるほど、皮膚ってそういうことなんですね。
はい、それにですね、すごい色鮮やかな絵の具で、ものすごくこう荒々しい筆使いでですね、いっぱい模様が描かれていると、で、その絵の具がですね、当時 の, 先生お師匠さん谷口校長の言葉なんかによると、水彩絵の具使ってるというふうに言われてるんですね、
はいはい、
不透明水彩かなと思うんですけども、それなんかも晩夏さんがこう日本画にですね、殴り込みというか、日本画前例にとらわれない日本画を発表してやろうという意思がきっとそこにも現れていますし、もう一つはですね、顔ですね、少女の顔の描き方っていうのも、従来の日本画では描かないような描き方だったんですね、つぶらな瞳でちょっとおちょぼ口みたいな、顔つきしてますけれども、これなんかはですね、当時の少女雑誌の挿絵みたいなところからこう引っ張ってきたような、そんな描かれ方をしているんですね。
確かにちょっと漫画っぽさというか、
はい、
そういった愛らしさものすごい感じますもんね、
そうですね、本人も挿絵の仕事してますし、もうこの頃ぐらいにはだいたいきっと面識はあったか微妙ですけれども、もうきっとしていたであろうその竹久夢二なんかはですね、もう挿絵の世界なんかでも活躍していた時期になりますので、そういったところのですね、ちょっと挿絵というちょっとファインアートとは違うところから、こう文化をこう表現を取り入れてですね、日本画の表現にこう生かしていった、なんかそういうちょっと枠の外からですね、新しい日本画を作ってみようという意識があったんじゃないかなというのが分かる作品ですね。
この表情の色合いっていうのもぼんやりと浮かび上がってくるような、
そうですね、なんかだいぶはっきりしないというか、ぼかしたような描き方をしてますね。オーバーコートのその模様とはかなり対照的な描かれ方をしていて、面白いなと思うところですね。
今の時代の漫画家さんでもこういったタッチで多分顔を描く人いますからね。
そうですね、
ちょっと諸星大二郎っぽいというか、
なんかこうね、今でもこう何でしょう、顔の表現とこう服の表現をこう、あえて変えてこう表現する画家さんなんかもいらっしゃいますから、そういうののすごい速い走りというか、だったのかもしれないとも言えるかもですね。
ものすごい初歩的なことなんですけど、この作品で晩夏はその水彩絵の具を使ったということなんですが、本来の日本画っていうのは何を使うんですかね。
岩絵の具が主流ですね。水墨だけで描くパターンもありますけれども、色を使う場合は鉱物を、鉱石を砕いてですね、色のついた、なんだ、青だと有名なラピスラズリですね、ああいうものをこう砕いて粉末状にして、粉末だけじゃ画面に定着しないので、ニカワっていうドロドロ、こう動物の骨なんかを溶かしてですね、ゼラチン状にしたドロドロのものに、混ぜて、それを絵の具としてこう定着させていくっていう、そういうスタイルが多分日本画では特に絵を、色をこう使うとき、彩色のものでは、そういうのが当時主流でしたね。
じゃあこの水彩画使うということはすごい新しかった、新しいというか異端だったんですね、これも。
そうですね、日本画というところで日本画の絵の具、日本画の作品として、水彩絵の具を混ぜてというか織り混ぜてこう使う、うん、作るっていうのは、まあ、珍しかったんではないかなと思いますね。まあ、あの洋画家なんかはもちろんもう当時水彩絵の具を使って水彩画を描いたりしていた時代ではあるんですけども、はいはい、うん、
ちょっとしたメディアミックスじゃないけれども、そうしたハイブリッドな作品でもあるという、
はい、そうですね、
なるほど、
はい、ちょっとまだ補足になるんですけども、うん、この作品がですね、あの当時いろいろ賛否両論が巻き起こったわけなんですけれども、うん、ま、あの竹内栖鳳なんかは、ま、この絵をすごく称賛しているんですね、うんうん、あの新しさを感じられるというふうに言っていて、あの褒めているんですけれども、まあ、あの当時の批評によると、まあ、こういう作品はすごくモダンだけれども、うん、あのあまり京都では受け入れられそうにないというふうに言われていてですね、まあ、当時は竹内栖鳳みたいなこう水墨のですね、こう、うん、あの洋画でいうところのコローとかに近いような、うん、ターナーとかコローに近いような、うん、勝者な日本画っていうのが流行っていたというか主流だった時代ではありますので、うん、まあ、あのちょっと京都の、まあ、ちょっと保守的な人からは、うん、まあ、こういう絵はちょっとあの敬遠されたと、なんかこの、 あのすごくモダンでこう華やかなところがですね、うんうん、あのあまり、まあ、東京の方はそういうちょっと気風があったみたいですけれども、うん、まあ、京都ではちょっとあんまりっていう風なことを当時言われていたりしますね。
新しすぎたんですかね。
そうですね、かなり攻めた表現だったんだろうなというのがその評からも分かりますね。
晩夏はその評価をどう受け止めたんですかね。
は、喜んでたんじゃないかなと思いますけど
その古あの賛否両論を巻き起こしたっていうこと自体ですかね。
まあね、賛否の P ばっかりだったら多分だいぶ へこんだとは思うんですけども、はいはい、うん、今回あの資料として一番最後の方にも展示してるんですが、その、うん、自分のその自筆の履歴書があの昭和11年の残っていまして、そこの中でこの作品も言及されていまして、うん、まあ、そこで、まあ、竹内先生になんて書いてあったかな、激賞されたとか、そんなこと、まあ、嬉しかったみたいな、嬉しかったんだなっていうのが分かるような、うん、あの一行ありますんで、まあ、やっぱりそこで、ね、あの竹内栖鳳という、まあ、上の世代で革新的なことをした人に、まあ、認められて、
うんうん、
あのまあ、一方で、まあ、ね、物議を醸したけど、それはまあしてやったりっていう感だったんではないかなという気はしますね。うんうん、
画壇に一石を投じながら、はい、しかも自分の憧れの人にはちゃんと褒められてるっていうところ で、
そうです、ね、
あのやってることが間違ってなかったということに、
そうですね、きっと喜んでいたんだろうと思います。
これが野永瀬晩夏、1911年明治44年の、
はい、
作品で皮膚来たる少女、
はい、
京都の新古美術品展に出品された作品ですね。
そうですね、はい、
じゃあちょっと次に行きましょうか。
はい、
掛け軸も結構今回出てるんですよね。
はい、晩夏さんの、ま、大正初め頃の作品がいくつかこちらにも残っておりまして、うんうん、その辺の作品を紹介しています。ま、あのそんなこう手が込んでない大正初期のものはですね、うん、ま、その場で即興的に描いたんかしらと思うようなあのあっさりしたものも多いんですけれども、まあ、でもすごくですね、あのこう花町なんかでこう遊んでたんやなっていう、ちょっとその華やかさみたいなものだとか、こう女性のこう可憐な感じだとかっていうのがよく伝わってくる、まあ、すごくこちらの別の部屋にこう移ってきた、隣の部屋に入ったわけなんですけども、こっちにちょっと足踏み入れたらすごくこう華やかな空気がですね、こう漂ってるなっていうのを感じていただけるんではないかと思います。
まあ、この舞妓さんが踊ってる図のところに、
はい、
なんかこうまあ文字が入ってるんですけれども、
はい、
すごい楽しそうなウキウキした感じの文字が、
あ、そうですね、
入ってますしね、
はい、この文字画さんもですね、うん、もうなんか画面全体にこうリズミカルに配置されてますね、うん、まあ、読んでみますと、これが何かこう歌か何かになってるんだと思うんですけど、うん、千鳥鳴く千鳥鳴く、今日は鴨川東山、祇園小路の軒並みの、紅ぼんぼりの日が揺れて、 歌おぼろなる春の君、ひらひらとはやひらひらと桜花びらひらひらと、振りのたもとの吹き寄れば蝶々のような舞姫は蝶々のような舞を舞う、あれあれ千鳥がチンチンチンと書いた。
このあれあれ千鳥がチンチンチンとかの文字も踊ってますもんね。なんか
そうですね、なんか鳥がこうなんか飛んでるようなと言ったらあれですけど、なんかね、こう文字も舞ってるような感じですね、
うん、このバンカっていう署名もちょっとカタカナで可愛いですしね。
そうですね、この時期あのバンカっていうのもカタカナで書き始めるのが大正頃だと思うんですけど、結構なんでしょう、きっとあのバンカラって当時、
はいはいはい、
あのそういうなんでしょう、番長じゃないけど、うん、こう、ね、奔放な人のことバンカラとか呼んでましたけど、多分そういうのとこう重ねてる面もあるんじゃなかろうかと思いながら見てはおりますが、
いい意味ですごい肩の荷が降りてるというか。
そうですね、もうあのすごい真面目に勉強してたけど、なんかそこからこうね、あの本当に肩の力がもう抜けて、うん、もう自由そのままやっているというような、うん、そんな感じがしますね。
こっちのこれもめちゃくちゃ可愛いですからねこれが初夏っていうタイトルの、これも明治、あ、これは明治45年、は
い、もうちょっと早い時期になりますけれども、
はい、あれ名前出てけえへん、あの尻上がりことぶきさんみたいな感じのタッチで、
はい、
あの家族連れ、お母さんと赤ん坊を背負ってるのと、うん、まあ、あとはあの自分で立ってる小さな子供が3人 で、はい、でこの子供がこれね、車のおもちゃかなんか紐で引っ張ってるんですかね。
そうですね、なんか引いてますね、紐で。さっきのあの日吹たる少女でもあの紐ついたピエロ人形ありましたけど、はいはい、なんかそういう小道具がいろんなところに、うん、おそらくですね、まあ、これも挿絵の仕事なんかから来ている、ちょっとこうなんというかゆるいタッチっていうのは、うん、
ゆるいですよね、
きっとそういうところから来ていたりだとか、あとはあの結構俳句ですね、俳句の、うん、世界で知られた人物とも交流のあった時期だったりしますので、まあ、ちょっと徘徊みといいますか、そういったものもちょっとあるのかなというですね、うん、まあ、晩年にも模範家さんは俳句をすごい好んでですね、
うん、
あの小林一茶なんかにすごい傾倒していくんですけれども、
うん、
ま
あ、
早い時期からそういう関心はあったのかなという気がしますね、う
ん
う
ん、確かにこれだけ見ると下手馬な人なんかなって思われてしまうのも、はい、分かるような感じの、
ね、そうですね、まあ、さらっとしてますね、うんこれがですね、大正5年の作品だと、分かっているものでして、門付けというあのお家のその門前なんかでですね、まあ、芸をするあの人を書いたものですけれども、うんうんうん、これがですね、大正5年のその、古典、晩夏さんの古典に出品されたものでして、先ほどあのちらっと話したあの、園芸店でですね、
うん、
展示された時のものですね。
三味線を持っておそらく家を回っている芸人さんの女性が、こう、まあ、三味線を床とかの地面に置いて、はい、ちょっとね顎を乗せるような形で休憩しているようなワンシーンですね、
うん、そうですね、なんかちょっとこうニコッとしていて、
うん、
でもなんかこうくたびれたとかっていうよりはなんか、うん、カラッとしたような印象ですね、
はいはいはい、笑顔がなんかこう切符のいい笑顔ですもんね。
そうですね、まあ、ちょっとこう遅れでとか出してて、
はいはい、
なんでしょう、そんなこう美しい美人とかを描こうとしてるんではないなっていうのは分かるんですけども、うん、なんというか、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうけれんみのあるというか、うん、なんかそんな感じのする女性を描いてますね。
生活感というか、本当にまあ、あのめちゃくちゃ細かくリアルに描いてるわけではないんやけれども、でそのちょっとしたこのほつれ毛とかにすごい生き生きとしたリアリティがありますね、
はい、そうですね。
そして着物の柄が可愛いですね。
はい、なんでしょうね、ちょっとあのすごい筆がもう荒々しく走ってて何の花かなと思いますけれども、うん、はい、もう本当にちょっとなんでしょうね、もうあの筆使いだけを見たら、うん、あのこう形を正確に写してるわけでもなくて、うん、こうあの下手に見えそうになるんですけどでも雰囲気は本当によく掴んでますよね、うん、描けるのにここまで崩すっていうのが、うん、まあ、この時期の面白いところかなという気がしますが、はい、 はい、こちらが、今回、まあ、新発見の作
あ、
品
そうなんですね。
になるんですよ。実はですね、まあ、近年こちらに入ったものでして、全然所在も分かってなかった、こういう作品があるっていうことも全然知られてなかったんですけれども、富山の南砺市の方にあるお寺の方からですね、まあ、一報が入って野永瀬晩花の作品が出てきたけれどというので、
そんなこ
は
と
い、
が起こりうるんです
そうで
ね。
す、そうです。まあ、蔵の方に長年眠っていて、まあ、他はこう古い、もっと古い時代の作品なんかが一緒にあったんですけども、まあ、結構こうもうネズミにこうかじられてしまったりとかしたのかなというような傷んでるものもある中で、まあ、すごく綺麗に残っていた、まあ、ちょっと汚れてる部分はありますけども、ちゃんと画面が残っていてよかったというような、まあ、そういった作品になってますね。
その今説明してくださっているのが「都踊り」というタイトルがついている、これは何て言うんですか、屏風でいいんですか。
あ、屏風ですね、はい。そうですね、まあ、2曲1席の屏風になりまして、等身大よりちょっと、まあ、等身大ぐらいですか
まあ、
ね、
等身大よりちょっとちっちゃいか
ちょっと
ぐら
小
い
さいです
の。
かね、まあ、そのぐらいの、女性を2人描いている、屏風に大きく描いている作品になりますね。まあ、都踊りっていうのはまあ推定になるんですけども、まあ、おそらく、まあ、京都の舞妓さんを描いたもので、女性が2人ですね、左右に並んでちょっとこうポーズをとっているですけども、
まあ、髪にもキラキラの飾りをつけて、
はい、
これは島田に言ってるんですかね。島田じゃないのか、これは。
これは、
まあ、髪もきれいにまとめて、で、
はい、
美しい着物を着て、傘を差しながら、
はい、
ちょっと踊り出しそうなポーズをとってるっていう。で、ちょっと双子にも見えるけれども、微妙に違う顔の、なんで、映画のロシュフォールの恋人たちみたいな、の日本版みたいな、華麗な可愛さもあって、そもそもでも、この女性が美しいし、今風の可愛さでもありますよね。
そうですね。
丸顔で目が大きいっていう。
ね、なんかちょっとこう、なんでしょう、まあ、先ほどのようなこうちょっと挿絵っぽさ、まあ、イラストっぽさっていうのも、まあ、ある一方でですね、まあ、すごくそれぞれのこう個性をかき分けてるなというのが分かりますね。左の方がちょっとこう柔らかい顔つき、まあ、柔和な顔の女の人で、まあ、右の女の人も、まあ、きっと年齢は同じぐらいだと、まあ、舞妓さんなんで、はい、まだ若い、もう幼い少女だと思うんですけども、右の人はちょっとこう流し目というか、ちょっとまあ男顔に近いのかな、ちょっとキリッとした表情で、まあ妖艶な雰囲気がしますね。まあ、ちょっと対照的というかな2人を描いていて面白いなと思いながら。
こういう構図っていうのはよくあるんですか？その2人の女性がポーズをとって、ちょっと対照的に並んでるみたいな。
そうですね、今ちょっとパッと思い浮かばないですけど、
全然定番の画題とかではないですよね。
ではないですね、まあ、舞妓さん自体はまあ定番の画題ですけれども、まあ、こんな風にちょっと大きく描いて、まあ、何かこう左右で対比させてっていうのは、なんかこう前例パッと思い浮かばないですね。まあ、特になんかこうよくあるパターンっていうわけではないと思います。まあ、ちょっと舞妓図としてはちょっと異色なのかな、まあ、晩花さんの舞妓図としては、まあこういう感じだなっていう気はするんですけれども、服の模様もやっぱりすごくこう荒々
荒い
しい
ですね。
筆遣いですごくてんてんてんてんとこういっぱい筆を走らせて点描をこう打ちつけているんですけれども、なんか一方でこう、もう墨薄墨だけでその服を、着物の模様を描いてますけども、まあ、左右で微妙にこうその
違いますね。
密度を変えている、その点の密度を変えているっていうので、こう単調にならない面白さがあるなと思いますね。
この舞妓さんもこうぴっちりポーズを決めてるというよりも、ちょっと何ラフに可愛らしく今すぐ踊り出すよみたいな
そうですね。
ポップさがありますよね。
はい。晩花さんはこう やっぱり女性のこう、なんでしょう、可憐さっていうもの、なんかいじらしさみたいなものを、まあ、当時書きたかったみたいなことを言っていまして、友人の旗照夫君、さっきからちょっと名前出してる 旗照夫君なんかは結構なんでしょう、遊郭の女性のこう、もう身を塞いで何とか生きなければならないこう、
辛い方の現実を。
辛い方のこう女性を生々しく書いてるのに対して、まあ、バンカさんはもうカラッとしたこう女性のこう可愛らしさ、愛嬌みたいなものをすごく書いていてですね、まあ、そういうちょっと2人、まあ、関心は結構重なる部分はあったんだろうと思うんですけど、表現としては結構こう違う部分もあったり、方向性がちょっと違ったりっていうのもありますね。
ちょっとしたアイドル髪的にも見えますし
ああ、
ね。
そうですね。そんな風にも、なんか舞台の上でなんかこう、まあ、ぼんぼりが上の方に、まあ、書かれていまして、まあ、それで何かきっと
ス
なん
テージっぽ
か
いで感じ
ね、
になってますもんね。
ちょっとはっきりわからないですけど、なんかきっと光をこう受けてるのかなみたいな、桜も花びらがちょっとこう、まあ、舞台のセット
あ、
と
本
し
当で
て
す
です
ね。
か
降って
ね、
ますね。
本物の桜ではなくて、きっと何かこう紙吹雪的なものをきっと散らしてるんだと思うんですけど、そういうものがこうちらほら舞っているのも。
じゃあ本当にじゃあ大正時代のアイドルのステージの可能性はあります
そう
ね。
ですね、その可能性はきっとあると思
なる
い
ほ
ま
ど。
すね。
じゃあちょっ
は
と
い。
次行きましょうか。これは、1917年大正6年の三味線を弾く女ということで、
はい。
これもこれまで見てきたやつに比べたらまだしっかりした日本画
そう
の
です
感じは
ね。
してますね。
すごい落ち着いた感じで、こう女性をこう、芸の女性をしっとり描いているような作品になりますね。で、余白も、背景も余白を大きくとってですね、右上に文字、画賛を入れていますね。で、これがですね、実は晩夏と交流のあった竹久夢二の画賛になりますね。で、そのなんかこの女性が歌ってる歌なのかなと思わせるような賛が書いてありますけども、まあ、読みますと「生まるるも育ちも知らぬ人の子を愛おしむ何の因果ぞのう」って書いていまして、
これ書いてるのが夢二の
はい、
が書いてるんですか？
夢二がきっとオリジナルの、歌をこう記したものだと思うんですけども、まあ、生まれも育ちも知らない人である、まあ、人の子供を愛おしむのは何ででしょうというような、なんでかしらというような、まあ、そんな程度の、歌かなと思うんですけども、はい。
これでもまた着物の描き方がちょっとアニメっぽいですよね。
そうですね、塗り方がすごくこう面的といいますか、均質にこう色を塗っていて、さっきのこう筆を打ちつける感じとはまた違ってっていう感じがしますね。輪郭線もしっかりこう描いていて、
やっぱ三味線を押さえる手の感じもすごいリアルやし、今に
は
も
い、
動き出しそうな、
そうですね、
静かな躍動感みたいなものがありますよね。
そうですね、一瞬をこう切り取った感じっていうのもすごく、なんでしょう、感じられるですね。はい、
そしてまたこの女性の顔がやはり丸顔で柔和な感じですね。
そうですね、ちょっとこう伏し目がちなのがまたこう、なんでしょう、こう男性からのこう視線なのかなというような、まあ、そんな視点も感じられたりしますね。
ある程度やっぱりこういうところって画家の、この好きな顔とかが出てくるんですかね、実際の。丸顔が好きとか、
どうなんでしょう
好
ね、
みの
まあ
タイプというか。
そうですね、まあね、なんか夢二なんかこう奥さんをモデルにこう美人を描いたりとかっていうことはたびたびあったりしま
あ、
す
そう
し、
ですね、
まあ
実際のモデルがいた可能性もあ
は
り
い、
ますもんね。
あとは晩夏さんはきっとこのぐらいの時期からもうルノワールなんかに結構影響を受けてたのかなというような、結構こうだんだん最初の方はこうちょっと夢二式美人に近いような表現もあるんですけど、大正も中頃にこうなっていくと結構こう豊満な体つきのですね、ルノワールのようなこう丸っこいこう女性をですね、結構もうはつらつとした女性っていうのを描いていったりするようになるんで、まあ、もしかしたらちょっとそういうのももうこの時期にはもう見ることができるのかもしれないですね。
まあ、おそらくこの女性もまあ芸妓さんなのか舞妓さんなのかですけども、この同じ芸妓さんを描いてるものでも本当にバリエーションが豊かすぎますね。筆跡の
そうですね。
全て、その塗り方から顔の描き方から。
これは本当にその大正期になっても、まあ、晩夏がやっぱり日本画をちゃんと勉強してたっていうのがすごく分かる作品でもあり、で、対照的にですね、竹久夢二なんかは実は独学で絵をやってた、全然
そうなんですね。
学校にも入らず、塾にも先生にもつかずっていう人だったので、実は晩夏さんのことをこう羨ましく思ってるのかなみたいな発言も残っていたり、晩夏さんがだんだんこうちょっと洋画にこう傾いていくのを見、洋画的な表現に傾いていくのを見てですね、せっかくこう京都で四条派の筆を習ったのにそれを捨てるのかみたいなことを 言っていたりしますんで なんかそういう2人の違いもになんかいろいろ思わされたりするような作品です
まあ、
ね。
そこにはこうした一緒に共作というか、
はい、
ね、画賛を描かせるような友情はあったということな
そう
んで
です
よ
す
ね。
ね。はい。
はい、じゃあちょっと次の作品に行きたいと思
す
い
い
ま
ます
。
せん。はい。
はい、でもこうなるともう洋画ですよね、これは。
そうですね。これはもう本当にヨーロッパから帰ってきての作品だったりします。大正7年にその国画創作協会という団体立ち上げて、いろんな日本画を、新しい日本画をですね、仲間たちと発表するんですけど、みんな結構ヨーロッパに憧れていた人たちばっかりなので、当時、大正10年にですね、ヨーロッパへ3人、会員のうち3人でヨーロッパへ渡って、現地で絵を勉強したりしています。
友達3人で行っちゃってるんですか？
そうですね、その会員たち3人でですね、はい。で、現地で、出会ったスペインの女の子たちを描いたものになりま
まあ、これがちょっと展示のほぼ最後らへんとかクライマックスあたりに展示されている、
す。はい。
野永瀬晩夏、1924年大正13年の作品で、もうタイトルもがそのまま「スペインの田舎の子供」。
はい、ですね、これは本当に洋画に近いというのは、その絵の具が厚塗りだっていうことも一つそうですけれども、面白いのがその指示体っていうんですけども、絵の具を描くその字ですね、字の部分を、寒冷紗っていう目の粗い布を使ってる、キャンバスに近いようなこう質感を、そういうものを使ってですね、演出してるんですね。
そうで、これ面白いのが「スペインの田舎の子供」っていうタイトルで洋画に近いんですけれども、屏風なんですよ
あ、
ね。
そうです。屏風
あ、
は
屏
もし
風？
かしたら後で仕立てたものかもしれないんですけれども、はい。そうですね。で、なんかこの画面をちょっとアーチ状に区切ってたりしまして、キリスト教のこう祭壇画なんか思わせるような形式に、3人をこう並ばせて、ちょっと三尊形式みたいな形にさせたりだとか、一方で石仏なんかにも関心があったみたいですので、その三尊形式、3人並んでっていうのは、そういうところからも来てたりもすると思われるものですね。
女の子が3人並んでいて、まあ、真ん中の子が人形を抱えてるんですけれども、もうだってこの女の子のフォルムが日本画ではないですよね、も
そうですね、だいぶデフォルメしていて、これはおそらくですね、もう当時ピカソ
う。
なんかにもですね、影響を受けていて、新古典主義の時代のこうピカソですね、こうでっかい女の人描いてるような時代のピカソなんかを、結構関心持って見ていた時代なので、そういうところからちょっとこうごつさがあるというか なんか
ね、すごい見る
少
だけ
女
見
な
た
んだ
ら、
けれど、
肩がすご
は
い
い、そうです
怒って
ね、
て、
そう
腕
で
が
すね、
細くて、
手がやたら大きいとか 首が太いっていうのはちょっとそういうとこに通じるものでもあったりしますね。
すごいムチムチしてますもん
そう
ね。
ですね
ちょっとハムみたいな感じの描き方になってるというか、足とかが。
はい。でもそうですね、なんかでも子供っていうのが一つ、やっぱり晩夏さんのテーマとしては、女性と並んで子供っていうのが一
へえ、
つ、
はい。
早い時代からありまして、子供のその純真さっていうものが一つの彼の理想だった、天真爛漫なところだとか純真さっていうのが一つの理想だったみたいですので、 まあ、そういう意味でですね、まあ、祭壇が宗教画の形式をとって、こうその純真さをこう抽出してこう見せようとしているような、そんな作品なのかなというふうにも見て取れますけれども。
なるほど。はい、ありがとうございます。で、この辺が実際の晩夏の資料というか写真とかがね、残されてるのが展示されてるんですけれども。
そうですね、まあ、すごく若い時代から、まあ、最後の方のは今展示はしていないですけども、まあ、国画創作協会にいた30代ぐらいの、時代のですね、晩夏さんなんかも見ることができますね。すごくこうおしゃれでキメキメの
ね、
写真が。
写真見るとめちゃくちゃファッションも
はい。
おしゃれやし、
はい。
ね、ポートレートも顔作ってますよ
あ、
ね。
そうですね、すごく角度なんかもこう決めて。
男前ですよね、
はい、
基本
男
的
前
に。
で、やっぱりすごく当時女性にモテたら
あ、そうなん
しいです
だ。
ね。はい、いろいろ、はい、なんかこう西洋の人に間違えられたとか、すらっとして構成も高いので、はい、というようなエピソードも残っていたり。
田舎っぽさが全くないですよね。
そう
もうモ
です
ダンボ
ね、
ーイですよね。
はい、
役者さんみたいな。
はい、まさに当時例えばこれなんですけども、トルコ帽をかぶって、マントをですね、ルバーシュカっていうマントだそうなんですけど、で、マンドリン、隣の人がマン
あ、
ドリ
ほ
ン
んま
持っ
や、ほ
て
ん
た
ま
り
や。
するんですけど、こういうスタイルがなんか当時のそのバカボンド、そのフローシャーと略しますけども、当時のモダンボーイのスタイルとして流行った時代
そうなんです。この
で
マ
あ
ンド
り
リ
ま
ン
し
持つの
た。
も。
そうです、そうです、というふうに言われていて。まあ、そういうモダンボーイの一人だったというふうに言われていますね。ただ面白い、まあ、小ネタなんですけども、当時の文献いろいろ調べてたら、まあ、そういうモダンボーイなんだけども、口を開けばぜんざいを「でんだい」って言ったり
そう、はい。
ロダンを「ドダン」って言ったりするっていう ネタが
今はなかなかおらん、座馴�世が 言えない
そう
和
です、
歌
そう
山
です。
人っていうのが丸出しやったっていう。
そうだったらしいですね。なんで、
はあ。
まあ、ここにですね、晩夏さんの、故郷に対する思いも少し一緒に並べて、本をですね、並べて紹介してますけども、なんか最後の方にですね、
わ、ほんまですね。
はい、そういう山の中で暮らして、まあ、そういう、そんな過去を持っているためか、都会に住んでおりましても、どうしても都会人にはなりきれない田舎者らしさを隠すことができませんとか本人も言ってますね。まあ、そういうところが晩夏さんのちょっと一つ魅力でも、
可愛らしさでも。
はい、あり、まあ、そういうのがちょっと作風にも何か現れたりするのかなというような気もしますね。
こうして写真アルバムが残ってるのがいいですね。
そうですね、まあ、写真も保存がなかなかどんどん劣化していったりするものではありますので、まあ、十分に今ちゃんと見ることができて、はい、よかったな
面
と。
白いです。
はい。
あ、でも先ほど言ってた晩夏テルオ店の、ね、場外にあったカフェテントが展示されてますね、写真が。
そうですね、こういうテントでの展示っていうのは、実はもうフランスとかで前例はあって、パリでその、アンデパンダン展なんかをこうした時にテントが使われていたり、まあ、同時代の東京でもですね、同じような若い世代の日本画家がそういうテントで展示をしたりっていうこともあって、まあ、こちらの方が早かったんじゃないかなと思うんですけど、そういう流行というか、一つなんかやっぱりその前衛的といいますか、そういう形、発表形式として、まあ、知られていたものだったんですね。
紅白テントなんですかね、白黒写真で色がわからない
ね、
です
ちょっ
けど。
とわからないですけども、紅白なのかな。
縦縞のテントに、
はい。
で、カフェタワーという会場名がついていることから
そう
も、
です、そうで
ね、
す。
女給さんを雇っ
はい。
て。
そうです、そうです。中で飲み食いができた、その、やっぱり文展の会場で もう見て回って疲れた人のために、カフェとして、なんか中でお茶飲んだりできたらしいという、
あ、カフェタワーって上りも立ってま
そ
す
うで
ね。
すね。で、細かい小さな細々した作品を中で並べ
なる
て、
ほど、なるほど。
はい、見せていたという、なかなかその当時のものが出てきたら面白いんだけ
で
ど
す
なと思
ね。
うんですけれども、なんかこう、日本画だけじゃなくて土人形だとか、 焼き絵、パンカさん、焼き絵っていうのをよく手がけてるんですけど、木の板とかお盆とかのこう木の板にですね、バーナーでこう焦がして、絵を描くっていう、そんなこともですね、
それ
結構、
ジャンルとしてあるんですか、その焼き絵っていうジャンルが。
ね、なんか時々この時代の若い人がやってたり、そういう小さい工芸品への関心がこの大正初期にちょびっとこうあって、あんまりこうちゃんと調べられてなくて、もうちょっとその辺のこと分かったら面白いのになとは前から思ってるんですけど。はい。で、その花園、この園芸店でやった時のですね、おそらく資料だと思わ
パ
れる、
ンフレットみたいなや
は
つです
い、
ね。
が残ってるんですけど、これ見るとですね、すごく変わった作品を展示していた様子も分かったりだとか、この裏側、展示してない裏側の方にはですね、この京都市中をこじ、あ、これは差別用に感じになるかな、京都市中を、物乞いの人ですね、を連れて歩いた万華君はとか、そんなことも書いてあって、
ちょっと
なんか、
とっぴなパフォーマンスアート的なことも
はい、ちょっと不思議なことをしていたんだなという、は
それ
い。
パンフレットでも奇抜とかそういう文字が目立ちますもん
そう
ね。
ですね。で、仲間の同世代の仲間たちと、同人雑誌を出したりとかもしていて、そこにもですね、僕の歌っていうなんか不思議な詩をですね、発表していたり だとか、なんともちょっと怪しげな雰囲気、ちょっと大正初期のこう大敗的な雰囲気なんかも、そういう資料からもちょっと伺うことができますね。
すごい青春してる感じがあ
そう
り
で
ます す
ね、
ね。
そうですね。
でもこの展示の一番ラストに展示されてある多分今回の若き日の野永瀬晩夏という意味では若くない時の晩年の作品ですよね。
はい、そうですね。これが61歳の自画像になりまして、タイトルがですね、夢ばかり見ている男というふうに、はい、書いていまして、自分の半身を書いているんですけども、赤バッグですね、強烈な、まず目に飛び込んでくるのが強烈な赤色のバッグで、晩年になってもすごい主張が強いというか、個性が強いというのがよくわかるものですね。
強烈な赤バッグにハットをかぶって
はい。
黄色のちょっと薄いサングラスみたいなものをかけてスーツで決めているってい
そうで
う。
すね、本当に晩年になってもすっごいおしゃれ なんですけれども、特になんかこうやっぱり変わってるというか、晩年もこう落ち着いたとかそういう感じではなくて、ずっとこう攻めた感じでやっていったんだなっていうのが分かるものですね。ただ、本当に国画創作協会が解散してからはもう昭和の、3年ですかね、解散してからはもう中央の画壇にはあんまりこう関わらずにですね、個展とかでこう作品を発表するような、もうちょっと距離を置いて、でもずっと筆は持ったままですね、疎開先の方でちょっとそういう作品を発表したりとか、そういうことをしていました。
じゃあメインストリームで大活躍して、その一般的に知られるというのはやはり若い頃の
そう
大正から昭和初期ぐらいだったんですね。
ですね、特にやっぱり団体のその創立メンバーとして知られた頃に、もう全国的に名前が広まったという感じですね。
60になって晩年の自画像のタイトルが「
はい、
夢ばかり見ている男」っ
そう
てい
です
う、
ね それが何とも憎いという
まだまだだってもうやる気が見えるというか、
はい、
60代になってもまだちょっと今までの作品とは違うタッチですもんね。
そうですね、なんかちょっとまたその夢ばかり見ているっていうのが、そのちょっと自重的なところもあったり、いろいろそれまでの画家人生をいろいろこうどう捉えていたのかなっていうちょっと想像も膨らんだりします
た
ね。
だ目線は先の方を見据えてますからね、ぱっ
そう
ち
で
り
すね、
と。
確かに、はい。
これがちょっとやっぱり今回展示の最後に来てるのがグッときました。
ありがとうございます。ね、全然晩年の作品ももうちょっとこちらに収蔵されていたりはするんですけれども、晩夏さんのそのすごい若い時代にクローズアップすることで、何でしょう、そのやっぱりその若さっていう、その青年たちのこうすごく盛り上がりっていうものをちょっと知ってもらいつつですね、 まあまあ若い人なんかにもできるだけこの展示見てもらえたら嬉しいなと思っているところですね。
普通にかっこいいしポップやし、はい、
そうですね、
日本画っていう構えは一切いらないですもんね、多分見に来るにあたっては。
そうですね、
しかもタッチがいろいろあるからお気に入りの絵が見つかるやろうし、その、はい、まあ、人によってね好きなタッチいろいろあると思うんですけれども、
はい、
で自分の好きなタッチ探すのも楽しいし、
はい、
すごくいい展示だと思います。今回のコレクション展はの偉そうにこと言うのもあれですけれども、めちゃくちゃ楽しかったです。
あ、そう言っていただけると本当に何でしょうね、あのその枠にね、なんかとどんこうやっぱりいろんなこう既存の枠にこう、うん、押し込められがちなところを常にもうその何でしょう、急先鋒でですね、うん、あの団体の中でも周りみんな優等生だけど一人方向処分でも受けそうな分子とか言われていて、うん、まあ、そういう立場でですね常にあの何かこう新しいことをっていうので常にこう先を見据えていた画家としても、うん、もっとこう評価されていい人じゃないかなと思いますね、うん、まあ、面白いなんかこうネタにこと書かない人というか、うん、作品もすごく魅力的ですし、はい、活動を見てもやっぱり何かこう若い人がこう勇気づけられるような面もあるんじゃなかろうかと思います、うん、
はい、ちなみに今回の若き日野の永瀬晩花展期間は今現在もやっていますし、最終4月の17日だったかな、
はい、4月の17ですね、はい、17日までとなっております、
はい、で、はい、基本的には毎日開催されていまして、休館日が、は
い、休館日が基本月曜日ですね、祝日の時は空いていますけれども、うん、はい、
はい、なので和歌山近代県立、え、和歌山
県立
近代美術館で、
はい、
ただいま開催されております若き日野の永瀬晩花展、これあの本当にいい展示なので、ぜひぜひあのお時間のある方、お近くの方、ご来場いただければと思います、そしてあの長時間にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、それではまた、本屋プラグラジオよろしくお願いします。新刊
私の